アロハ。11月7日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエーイ。83MHz i u ララ FM より今週もお届けいたします。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカです。よろしくお願いいたします。この番組は毎週火曜夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいということでね、今日私はね、群馬県の万座温泉の方でね、健康プログラムというね、そこのねホテルのね、当時のお客様たちにね、ボイストレーニングをやって、それで先ほどね、つい先ほどこっちの方に帰ってきたんですけれども、もう万座の山はもうね、もう冬がもう間もなく冬という感じですね。まだ雪は降ってなかったですけどもね、もう来月行く頃にはね、そろそろ雪が降ってるんじゃないかななんて、ちょっと雪景色も楽しみにしておりますが、さあ、今週のスポットライトはですね、皆さん腕時計を選ぶときって何を基準に選びますか？それをちょっとね考えておいてください。今週のスポットライトは腕時計です。そして、後半はボイストレーナーモンチカがお届けするラジオでボイトレのコーナー、今週も声のお悩みズバッと解決いたします。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までゆっくりお楽しみください。それでは今週も元気に参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト、はい、ということでね、今皆さん携帯電話を持っているので、携帯電話で時間が確認できちゃうから、もう腕時計しないっていう人が結構多いんですけど、でもやっぱりおしゃれな人はね、ファッションアイテムとしてやっぱりつけてますよね。私も最近、ちょっとハマっている腕時計の秘密について、今日は、スポットを掘り下げていこうと思います。腕時計が誕生したのは19世紀後半。当初は女性用の装身具でブレスレットの一種のようなもの、実用性は低かったと言われています。その頃の主流は懐中時計。ね、不思議の国のアリスの、うさちゃんが、持ってる、鎖がついてるね、ポケットに入れとくような、胸ポケットに入れとくようなのですね。ポケットからいちいち取り出して確認する必要があり、機敏性、迅速性を要求される軍隊での需要が腕時計発展の契機になりました。1879年には、ドイツ皇帝ベルヘイム一世がドイツ海軍用に腕時計を2000個製作させたという記録があります。20世紀初頭、一部のメーカーが腕時計の生産を開始したものの、男性が携帯する時計の主流はやはりまだ懐中時計でした。紳士用腕時計として最初に大きな成功を収めたのは、フランスの宝飾品店カルティエ、出ました、カルティエ社ね、カルティエ社が開発した角型ケースのサントスで、1911年のことでした。この時計はブラジルの大富豪で航空界の先駆者であったアルベルト・サントス・デュモンのために作られたものでした。彼は飛行船の操縦中、大きな動作を取らずに時間を確認できるようにルイ・カルティエに依頼していました。その洗練された形はパリの社交界で話題となり、市販されるようになりました。サントスは現在でもカルティエの代表的な商品として市販されています。 第一次大戦は腕時計の普及を促す大きな契機となり、多くの懐中時計メーカーが腕時計の分野に転身。こうして男性の携帯する時計は懐中時計から腕時計へと完全に移行していきました。では日本のね、腕時計事情はどうだったんでしょうか。1913年、服部時計店、これ現在のセイコー株式会社ですね、服部セイコーって言いますもんね、が、国産初の腕時計ローレルを発売。これカルティエがサントスを作ったのが1911年なので、そのもう2年後にはね、日本でも、セイコーさんが作っていたということですね。1955年には国産初の自動巻き腕時計セイコーオートマチックが発売されました。1964年の東京オリンピックの公式計時機器として、海外メーカーを抑え、セイコーのストップウォッチが採用されました。これを契機に日本製の時計が世界的に認められるようになりました。日本の主要な腕時計メーカーはすべて懐中時計や柱時計の分野から参入した企業です。セイコー、シチズンのほか、1897年創業のオリエント、そして1899年創業の高野などがあります。重力による誤差を、補正するために主要な部品群を一定方向に常時回転させておくトゥールビオンというタイプは非常に複雑で高度な技術が要されるため、発売当初はかなりの高値がついていましたが、今では当たり前のように各メーカーから登場。さらに2003年には3次元トゥールビオン、2005年にはダブルトゥールビオンなどが発売され、高い技術力の更新ブランドも、毎年のように誕生し、セラミックやカーボン、シリコンなどの新素材への取り組みも積極的に行われ、現在の腕時計業界を賑わせています、ということでね。そう、確かにね、いろんな時計、私雑貨屋さんとかで見るの好きでよく見るんですけど、紙でできてるのとか、さっき、今もね、言いましたけど、シリコンとかね、そういうものでできてる、すごく可愛らしい、おしゃれなね、時計とかもいっぱいあるので、しかも、結構リーズナブルなんですよね。なので、私も、ついついね、衝動買いをしてしまうこともあるんですけれども、洋服によってね、いろいろ、今日はこれにしようとか、女性はね、そういう楽しみ方もあるので、リーズナブルなものはね、少し何個か持っててもいいのかな、なんていうふうに私は思っておりますが、ここでじゃあ時計にまつわる曲を一曲お聴きいただきたいと思います。1987年リリース、ゼルダで時計仕掛けの刹那。お聴きいただきました曲は、ゼルダで時計仕掛けの刹那でした。さあ、第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライターモンチカがお届けしております今週のラジオとラジコ。今週のスポットライトはですね、腕時計について、お話をしておりますが、前半はね、腕時計の歴史についてお話をしましたね。第一次大戦のね、軍人さんたちの、アイテムとして、腕時計が、生まれたというような話をね、しましたが、カルティエがね、そして腕時計を作っていいなぁ、カルティエの時計欲しいなぁ、誰かファンの人ください、なんつって。はい、ではですね、後半は、ちょっとモンチカが今ハマってる時計の、話とかをしたいと思うんですが、その前にさっき、冒頭でですね、皆さんが時計を選ぶ基準、何を基準にして選びますかって、ちょっと投げかけたと思うんですけど、考えておきました？いろいろね、あると思うんですよ。ファッション性とか、まあ、機能性の方を重視するとか、いろいろあると思うんですよ。値段とかね。私は、ちなみに、ファッション性と機能性をバランスよく兼ね備えて、しかもリーズナブルなものっていうのが、私は一番、選ぶ基準なんですけど、これはですね、心理テストで、何を表しているのかっていうと、結婚相手なんだそうですよ。はい。 だから私は、ルックスも良く、性格も良く、そして、リーズナブルっていうのはきっと、お酒とかタバコとかあんまり飲まない、お金のかからない人っていうことなんでしょうね。そんな人がいるんでしょうか。そんなことばっかり言ってるから根拠を逃すんでしょうね。このね、心理テストね、以前こちらにもね、ゲストで来ていただいた、手話のね、通訳師の、白石ポジ先生が教えてくれたんですけど、ポジ先生は自分の息子さんにそれを、この心理テストやったんですって。そしたら、息子さんは、ベルトに腕毛が挟まらないやつって言ったんですって。これどういうことっていう。ベルトに腕毛が挟まらない結婚相手っていうのは、なんでしょうね。あんまり、こう、しつこく絡んでくる女は嫌だっていうことなんでしょうかね。これね、面白いんで、ぜひ、皆さんも、やってみてください。明日、職場とか学校とかでね。特に、異中の方にこれをやると、いろいろ分かってくるんじゃないですかね。そんなわけでですね、私が最近ハマってる時計っていうのがですね、ミサンガ時計と言いまして、皆さん、ミサンガって分かりますかね？色とりどりの、糸をこう、よりよりして、こう、ブレスレットが編まれてるやつですね。よく J リーガーの方とかが勝利の、願掛けで、手首につけてたりするような、見たことがあると思うんですが、時計のベルトがミサンガになってる、ミサンガ時計っていうのがあって、これがですね、私のね、地元の湘南の、ミュージシャンの大先輩で、メグバンドさんというグループが、いるんですけど、そのメグバンドのメンバーの方々がですね、この、ミサンガ時計をつけてらっしゃったんですよ。それがとても素敵で、で、私はメグバンドさん、憧れの大先輩なので、メグバンドさんと同じにしたいって思って、買ったんですよね。で、ネットで調べたらですね、すごい安かったんですよ。850円。私今もつけてるんですが、これ850円だったんですね。これはいいと思って。それでもう、気を良くして2つぐらい買っちゃったんですけど、それで届いた時にね、こう自分の腕につけて、メグバンドさんご愛用の、ミサンガ時計、ゲットしましたみたいな感じで、SNS に写真を上げたらですね、今度は私のファンの方々とか、あと、まあ、ミュージシャン仲間とかもみんな、それいいねって言って、私も買う、僕も買うって言って、なんかね、最近、湘南横浜界隈の、ミュージシャン仲間やファンの人たちの間でですね、にわかにミサンガ時計ブームが来ておりましてですね、すごいいろんな、本当にね、850円とか、そういう何百円っていう世界から、まあ、もうちょっと何千円っていう、ちょっとお高いのもあるんですけど、本当に色もいろいろあるし、文字盤も、機能性を兼ね備えたものもあれば、もうこれ一見見て、何時だかわかんないっていうような、本当にただファッション性だけみたいなのもあったり、本当にいろんな種類があるので、ぜひね、皆さん、ミサンガ時計、もしくはミサンガウォッチで、検索してみてください。私も、これの、放送後期に自分のミサンガウォッチの写真をアップしますんでね、ぜひぜひ、ミサンガウォッチ仲間を増やしていきたいと思います。今度の、いつかね、また、ラジオとラジコのイベントをやるときにはみんなでね、イエーイってこう、ミサンガ時計をこう、突き上げてですね、拳を突き上げてこう、みんなミサンガ時計してるぞみたいな感じになったらね、ちょっと私は嬉しいなと思います。ね、なぜかミサンガ時計一人普及委員会になっておりますけれども、そんなわけでね、皆さんも、ちょっとね、携帯とか見ちゃうともう時計時間分かっちゃいますけれども、ちょっとね、おしゃれを楽しむという意味でも、腕時計見直してみてはいかがでしょうか。今週のスポットライトは腕時計の秘密に迫りました。マハロ。僕らはアロハ。湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中。 iTunes、Amazon で検索してね。思ってた傷が。 モンチカのラジオでボイトレ、レ、レ、レ、はい、今週も、今週もというか今月もですね、頑張ってやっていきたいと思いますが、私はね、まあ、いろんなとこで歌を教えつつ、というか、教えてて、アイドルのね、子たち、アイドルグループ今いっぱいいますよね。ライブハウスとかでもね、アイドルイベントとかたくさん、やってますけれども、そういうところに出てらっしゃるアイドルのグループの皆さんだったり、まあソロでアイドル活動してる子とかね、そういう子をたくさん教えてるんですけれども、その中のね、一人の子が、この前ね、初めて人生初ステージを今度、踏むんだって言って、もうすごい緊張して、もうね、今から緊張しちゃってて、もう私無理ですって言って来たんです、私のところに。で、緊張すること、ね、皆さんもあると思うんですよ。例えば、ね、会社でもプレゼンがあったりとか、あと大きな商談でね、人とこう大事な話をしなきゃいけない時とか、とても緊張すると思うんですけど、緊張するのって悪いことでしょうか？いいことでしょうか？私は緊張するのはいいことだって言いましょうって言ってます。生徒さんにね、緊張するのはもう嫌だって言ってる子にはね。なんでかっていうと、例えばね、皆さんがお客さんとしています。で、これから歌を歌う人は全く緊張してなくて、まあ、俺の歌なんて、聞けばみんな感動するよ。ね、そう思って、もう今日の打ち上げのこととかを考えながら歌ってたら嫌じゃないですか？そんな人の歌聞きたいと思いますか？緊張するのって、やっぱりそのステージに真摯に臨もうと思う、ね、誠実に臨もうお客さんのお金と時間を使って、ね、こうやって来てくださってる方々に満足してもらおうって思うから緊張するわけです。プレゼンとかもそうです。商談もそうです。相手に対して誠実な気持ちがあるから緊張するんですよね。それって人としてとても大事なことじゃないですか。なので、緊張するのはいいことなんです。ダメなことじゃないんです。ね。なので、緊張したらですね、緊張するのはいいことだって言いましょう。これはね、いつもね、生徒さんとやってます。緊張するのはいいことだ、はい、リピートアフターミーとか言って、緊張するのはいいことだってやってます。なので、まずね、緊張を悪いことだと思わないでください。ね、今ね、俳優さんとしても活躍されている吉川晃司さんはね、わざわざ緊張させるんだそうです、自分を。そのステージの前にね。緊張してないと嫌なんですって。もうね、わざとこう、もう緊張して緊張して、もうド緊張の、もう最高潮まで持ってって、おらってステージに、行くからこそ、エネルギッシュなステージがね、できるんだと思うんですよね。フィギュアスケートのね、もう引退されましたけれども、浅田真央ちゃんだったり、ね、それから、今をときめく羽生結弦くんとかも、緊張してないと思いますか？ね、世界中の重圧を背負って、ね、もうそのド緊張の中で大技にチャレンジするからこそみんなね、感動する演技がね、できるんではないでしょうか。なので、緊張する自分がダメだって思ってる皆さん、そうじゃないんです。あなたはとっても誠実にこの、ステージだったり、商談やプレゼンに臨もうとしてるんです。そんなね、自分をまず認めてあげてほしいなと思います。今日はこんなところからね、お届けしていきました。それでは、一曲お聴きください。モンチカで、葉桜だより。
いつからそこにあなたはいたの？人々の悲しみや喜びすべてただ静かに見つめながら、幾度せの時を越え、ママが死んだ日の朝は冬枯れた細い枝を空に伸ばして、悲しみさえ感じてない私に生きる
83MHz アイアンドウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。アイアンドウララ FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームから、例えばね、モンチカのラジオでボイトレでしたら、ラジオでボイトレの専用タグがございますので、そちらから簡単に書き込んでいただけます。また番組の Facebook ページでは、各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧になってくださいね。さて、ここで私モンチカからお知らせがございます。今度のライブなんですけれどもね、今度はですね、11月15日にですね、私の地元、湘南は藤沢市にありますギグスという、ライブハウスでですね、これもこちらもですね、湘南の有名人なんですけれども、高橋洋平さんというシンガーソングライターの、企画でリアルアコースティックボリューム10という、イベントに、モンチカ出演させていただきます。オープンが19時、スタート19時半で、ドリンク代別の2000円となっております。高橋洋平さんの歌もね、ほんとね、すっごくね、聞いてて痛快というかね、気持ちのいい歌声なんで、ぜひね、聞きに来ていただきたいなと思います。詳細はですね、藤沢ギグスで、検索していただけると、出てくると思います。よろしくお願いいたします。さあ、今週の放送はいかがでしたでしょうかね。腕時計どういう基準で選ぶかっていうの、皆さんやってみてくださいね。これいろいろわかりますんでね。さあ、ラジオとラジコは毎週火曜夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて、来週の放送は11月14日火曜日、担当は、さあ、新しい方ですね。おしゃべりアンリトルハスキーという通称だそうですね。通称おしゃべりアンリトルハスキーのチムさんということで、ちょっと楽しみですね。新しい仲間が、加わりました。ちょっとね、関西乗りの、はっちゃけた方だということでね。普段は、お歌も歌われたりとかね、いろんなことをされている、もうエンターテインメントバリバリという感じのね、方なんで、私もすごくイベントとかでね、またお会いできるのがちょっと楽しみだなと思ってますけれどもね。ぜひ皆さんね、来週もぜひぜひぜひお聞き逃しなく、チムさんの楽しいトークね、ぜひお聞きくださいね。さあ、今週のお相手は第1週目のパーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライターモンチカでお送りいたしました。来月もお耳にかかりましょう。番組は来週もあるよ。それでは皆さん、アローハ
ー。この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。